マタイによる福音書16章13節から。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて、天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる。今日は、18節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。イエス様が、イエス様のことを、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白したシモン・ペトロに対して、こう言われたとあります。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。この岩の上にと言われました。ペトロは本当にここでイエス様から褒めてもらったんですね。弟子たちはあまりイエス様から褒めてもらうことがなかったように見えます。叱られることはあっても、褒めてもらうことは少なかったように見えます。なぜ恐れるのか、なぜ疑うのか、信仰の薄い者たちを。まあいろいろな仕方で彼らはイエス様に従いながら、悔い改めて福音を信じなさいですから、それにふさわしく、この現状のままでいいんだということではなくて、従えば従うほどに悔い改めて信じるべきイエス様を新たに見出しながら、知りながら歩んでいきました。 しかしそれが嫌なことではなくて、彼らにとってはとっても嬉しいことだったんですね。他の人々には分からなくとも、従っている者たちには分かりました。悔い改めて叱られながらも、また自分自身の足りなさを示されながらも、信じるこのお方が、ついていくこのお方がどういうお方であるかは、従えば従うほど、また自分自身を後ろへこう捨ててですね、叱られたことにこだわったり、あるいは指摘されたことにぐずぐずとこだわり続けたりしないで、イエス様を知っていくときには、このお方だと、このお方こそ永遠の命の言葉をお持ちだと。イエス様を離れていく者たちが大勢いようが、イエス様からその誇りを傷つけられて怒りを燃やす者たちがいようが、従っている人たちは嬉しかったわけです。喜びがある、福音の喜びであります。イエス様を本当に信仰によって知る喜びですね。まあ、そういう中で、イエス様に従って喜びながらも、自分たちのうちで誰が一番偉いかということがいつでも肝心信じで、妬みや争いというものはとにかく人が集まればつきものですから、弟子たちのうちにも絶えることはありませんでした。そういう中で、この褒められたことは、ペトロにとってまずは嬉しいことだったと思います。認められた思いに一旦浸ることができたことと思います。この岩の上に、大変な言葉ですね。しかし、岩というのは、子供たちにも語りましたけれども、岩に例えられているのは、これは神様だけです。人間は岩ではない。詩編の73編。詩編の中にこの岩、神様を岩に例える言葉がいくつか出てまいりますが、また旧約聖書の中にもしばしば出てまいりますが、詩編の73編、ここにはこうあります。神はとこしえに私の心の岩。こう出てくるんですね。神はとこしえに私の心の岩。神様にしがみつく心のありさまです。神様にしがみつく。これが信仰ですね。神様にしがみつくことなしに迷っていたその人が、神様にしがみついて、とにかく神様にしがみついているなら他のことはどうであれ、よし、希望にあふれ、また喜びを持って告白している言葉です。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神はとこしえに私の心の岩、私に与えられた分。だから人の心はどんなに確かなように見えても、あるいは人はどんなに確かなように見えても岩ではない。これは聖書を通して神様を恐れる者たちが学び続けていたことでもあります。聖書の中に岩のような人間は一人も出てこないんです。岩だと人々が思う人間は出てくるでしょう。でも神様がお前が岩だと認める人間は一人も出てきません。この詩編の73編の人物もしかりです。本当にこの人は神様を信じて心清く努めて歩んでいた人でありました。しかし今危うく足を滑らせ、一歩一歩踏み誤りそうになっていた。 今まで見もしなかったことが目に入ってきたり、今まで起きなかったことが起きたり、人間は岩ではありません。まして私たちの心は岩ではありません。簡単に傷つきますね。思わぬ一言でくじけることもあります。意地になって固くなになることはあります。でもこれは岩とは言わない。固くなになることはあっても岩ではありません。しかしそういう中でイエス様はこのペトロに対して、お前はペトロだ、岩だと、こう名前をお付けになりました。あだ名ですね、岩だと。そしてこの岩の上に私の教会を建てるんだとこうおっしゃいました。これはイエス様がすでに語られたお言葉から、私たちがこれを理解するならば、雨が降ろうが川が溢れようが風が吹いて襲おうが、そこに建てられた教会は、そこに建てられた家は決して倒れない、その土台だとこうおっしゃいました。大変な言葉ですね。ペトロは一旦喜びもしたと思いますけれども、でもその後彼は繰り返し繰り返し、自分がペトロとはどういうことなんだろう、本当の名前はシモンですから、親からもらった名前は、でも自分がペトロというのはどういうことなんだろう、繰り返し考えたことと思います。自分が確かなもののように思ったこともあったことと思います。でもイエス様に従いながら、自分は本当に岩か、この思いは従えば従うほど明らかに彼の心の中に浮かんでいったことと思います。イエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。十字架を前にして、あなた方は皆私につまずく。その時ペトロは他の弟子たちに先に来て、他の弟子たち以上に力を込めてイエス様にこう言ったとあります。マタイによる福音書の26章の33節ですね。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。一見ペトロの名にふさわしい言葉のように聞こえます。そうしたらイエス様はこのペトロにこう言われたとあります。はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。あなたは今日、今日あなたは私を三度私のことなど知らないと言うだろう。ペトロはこう答えたとあります。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。しかしイエス様は十字架へと引かれていくイエス様についていきながら、イエス様のお言葉通りのことをしてしまいます。同じくマタイによる福音書の26章の69節から、イエス様についていったペトロです。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと、他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。二回目。 そこでペトロは再びそんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。三回目。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。ペトロにとってこの岩の上にと言われたイエス様のお言葉は、イエス様に従えば従うほど謎だったと思いますね。イエス様に従えば従うほど一体自分は何者だと自ら深く問うたことと思います。誰よりもこのお言葉を思い起こしながら戸惑い続けたのはペトロ自身であったことと思います。そして同時に彼がそのように自分が何者などだと知れば知るほど改めてイエス様が岩である、これを確認していったことと思うんですね。実際キリストの教会は岩の上に建てられなければなりませんが、岩はキリストのみです。岩はキリストのみです。これは使徒たちに一致しています。岩はキリストのみです。自分がキリストに代わる岩のように人々の前に現れるならば、それは偽り者です。私の名を語る者たちが世の終わりにはたくさん現れるだろう。しかしそれらは偽物です。それらのものについていってはいけないとイエス様は教えてくださいました。イエス・キリストだけが岩です。じゃあ一体ここでペトロがこの岩と言われたのはどういうことなのか。実際強いようでも弱い人間です。イエス様に従うことにおいてとことん頼りがないものであることを知らされた人間です。だけどもイエス様はこの岩の上にとおっしゃったその岩は何者であったのか。今日の御言葉を読むと、もう一度読むとこうですね。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。この岩の上に建てられた教会は黄泉の力も対抗できないとあります。黄泉とは死んだ人が行く場所です。直訳は黄泉の門です。黄泉の門もその人を飲み込むことはできない。黄泉の門もその人を死の中に閉じ込めておくことはできない。イエス様がこの本当に弱い弱い人間であるペトロ、しかしイエス・キリストにおいて誰よりも勝って自分の弱さを知らされてイエス様にしがみついて歩んでいったこのペトロ、このペトロにその上に私の教会を建て、そしてそれは死の門もその人を飲み込むことはできない。改めてペトロが御言葉を思いなし起こしながら繰り返し 立ったのはイエス様がそう言ったというその一時ですね。それだけです。イエス様がそうおっしゃったというその一時です。そこにとどまり続けます。自分が岩でないことはますます知らされるような歩みの中で、この岩の上に立てると言われて自分にそのような立ち方がないことはますます知らされる。でもイエス様がそうおっしゃった、その御言葉において、イエス・キリストにおいて、自分が岩だと、自分でそう思えなくとも自分が岩だと、このことを知らされて言ったことは確かです。これしかない。その内容が何であるかは捉え尽くせないものがあります。でもイエス様がおっしゃったからには自分は岩だと、キリストの言葉にとどまり続けて岩だと、そして実際黄泉の門もこのペトロを飲み込むことはできません。とても説明不足のように思われると思いますが、これはここには神秘があります。私たちが自分で捉え尽くせないものがあります。このペトロをイエス様は捉えて選んで、ご自分の弟子として、そして導いて、そしてその弟子の中でも特にこのペトロを岩だと呼んで、そしてこのペトロに他の弟子たちに勝って挫折させて、その心をくじいて、そしてそのようにしながらイエス様のお言葉において、イエス様においてこのものを立てて、そして教会の歩みが始まっていきます。答えはイエス様にだけあります。そしてペトロにが自分がイエス様に代わる岩などだと自分で言うことは決してなかったでしょう。ありえない。でもイエス様が岩です。これはペトロの口からいつでも出たでしょう。イエス様だけが岩なんだと。人々から捨てられたけれども、人々から本当につまずきの石として軽んじられたけれども、このお方が岩なんだと。私たちは自分の力や知恵で岩である神様にしがみつくこともできない。こんな信仰を持っていない。だけども、そのような人間が神様の前では意地になっても、三度イエス様を、あのイエス様を心の中では知りながら否定してしまう自分のようなものが捉えられて、岩なんだと。この岩の上に私の教会を建てると言われたと。ただただひれ伏して、なんでそうなのかなと。ただただひれ伏して、神様の恵みだと。しかし、その御言葉にとどまって、真理を知るとあるように、確かに黄泉の門も飲み込むことができない。自分も飲み込まれないし、イエス様がそのようにして建てた教会、その教会として建て上げられた教会も黄泉に飲み込まれることはない。ここには本当に神秘があります。だけどもこれは私たちと無関係の神秘ではなくて、私たちに預かるように差し出された神秘です。それも眠って預かるような、ぼんやりと預かるような神秘ではなくて、目を覚まして預かる神秘です。最後にペトロの第一の手紙の2章の1節から読んで終わります。1章の24節から読みます。ペトロの第一の手紙1章の24節から。人は皆草のようで、 その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を見なせ去って、生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は、信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。皆さんよく読み取ってください。生ける石とあります。イエス・キリストは生ける石、生ける岩です。生きているというのは働きかけてくるということです。唯一の土台、どんなことがあろうと神様を信じ愛し望み置いて歩んでいく唯一の土台であるイエス・キリストの方から働きかけて、本当に弱い弱い人間を岩とするとの宣言です。ペトロがそのようにされました。そこにおいて私たちは主の本当にこの人間に対する計りがたいお取り扱いを見るんですね。お祈りを捧げます。人間の誇りを打ち砕かれ取り除かれて、主にあってどのようなことにもよく耐える岩のごとく、されてどのような時にも主を信頼し、どのような時にも主を愛し、どのような時にも主に望みを置くように、神の愛を知り、また神の知恵と力を知り、神の憐れみの中にますます身を置くようにと私たちに成し遂げてくださり、そしてまた今成し続けていてくださるイエス・キリストよ、あなたの御名を称えます。人を通して改めていろいろなことを教えられ、ありがとうございます。目を覚まして知るべきほどのことを知ることができるように、そしてどうか目を覚まして主を待ち望む者とされてまいりますように、今日主を待ち望み、とこしえに主を待ち望み、 人の喜び、平安、望みの中に生きるものとさせてください。主が愛されたように、その愛の中にとどまれるものとしてください。御手に委ねます。どうぞ今日からの一週間を憐れんでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌461番を持って主を賛美いたしましょう。